イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
イベントに時々行く人、池田です。
種ラジ、この番組はイベントやコミュニティの種について考えるラジオ番組でございます。はい、最近僕、はい、タグ付けっていうのを意識してて、
岩崎さん、タグ付けを意識するの巻、はい、
結構僕ノートというですねブログサービスで、はい、何人かの方フォローしていて、はい、なんかブログが更新されるためにそのタイムラインに流れるんです、はいはい、これは流し見するの好きなんですけど、はい、竹村俊介さんという編集者の方、ダイヤモンド社の編集者の方が、はい、仕事に困らない人材になるには自分についているタグを意識すると。
自分についているタグ、
はい、タグ付けみたいなことを意識すると仕事に困らなくなるんじゃないかなみたいなことが書いてあって、この例として例えばさかなクンとかっていうのは魚に詳しくて話が面白い人って思った時にすぐにこう声がかかる、あ、さかなクンだっつって。
すごいよね、まあ、自分の名前そのものがタグみたいなもんだ
から、ね、そうですよ。しかもさかなクンさんですか。
いや本当アグネスちゃんさん以降の呼びづらさ。
でもまあその前サンプラザ中野くんさんがいるはずなんですけどね。
中野くん途中参入だからね。
そうですよね、途中からくんになりましたからね、はい、そういう、まあ、例えば若くて明るくてコメントもできるような女子に人気の誰かいないかねって言ったら藤田ニコルが浮かぶみたいな。
そうだよね、
そういうタグ付けみたいなのが結構大事みたいな話があって。
名前っていうのもさ、はい、大事だよね、こうなってくると。
そうそうそう
そう、なんか呼んだだけで、はい、あの人だからその出川哲朗さんになるには歴史がいるじゃないですか、はい、
ですです。もともとね出川哲朗さんが知られてなかったらそうですね、出川哲朗さんは何でもないわけ、うん、
だけど名前で、はい、まあ、ちょっと本当にしょう情けない話ですけど、はい、一発でその本編に行ける、はい、しかもそういうものを1個でも2個でもちゃんと持ってないと、
はい、
まあ、だから家電芸人みたいなこともまあありますけど、
うん、そうそう
そう、そういうタグをじゃない、はい、そのまあ、1個に限らず、はい、まあ、その毎回の投稿とか、はいはい、コミュニケーションを取るときに、うん、この話はこういうタグがいっぱいついてるなとか、はい、自分の活動ってこのタグついてるなみたいなことを意識する。
そうです、活動の中でなんか意識的にこうキーワードでこう出しやすいようなものっていうようなものをつけていくのが大事かなと思ってて、僕は最近それは余白っていうのを最近言ってるんで、
はい、
余白、あの日常生活の中で余白の時間を設けて、まあ、自分の好きなことをするとか完全に休むとかそういうものを予定に入れようみたいな、あの活動をしていこうと思ってるんで、その余白の専門家になるとか、あと動画が好きなんで CM とか、音楽の PV とか合わせて動画マニアっていうのを目指したりとかみたい なんかタグ付けできないかなみたいな考えてるんですけど。
専門家って、はい、なりたいもんだよね、何でも。
なりたいんですけど、専門家っていうと結構めちゃくちゃ積まないといけないですか、いろいろとキャリアを。
だ
から
それはさ、はい、あの切り崩し方なんじゃない。
おお、
その例えばね、はい、軍事評論家になろうと思ったら
テレンスリーですか、
ちょっと大変じゃないですか、
はいはいはい、
あと、まあ、いろいろなトラップもあるしだから軍事評論家じゃなくて、
はいはい、
なんだろう、まあ、ちょっとその分野で言えば、うん、その、イラク武装研究にお詳しい何々さんみたいな、はい、そういうなんかこう細分化していけばいいと思うんですよ、はい、
うんうんうん、
CM もなんかその動物 CM 研究
家みたいな、
そういうふうにこう一個決めちゃえば、
なるほどなるほど、
そこがもし俺注目されればさ、
はい、
意外といいかもしれない。
そうですよね、ニッチなところをあえて狙っていくというか、
まあまあそれね、ちょっと仕事っぽいことですけど、はい、でも自分のやってることがいろんな属性、はい、どういうふうな属性があるかってことを逆に意識するってことは、うん、どうしてもこう、ね、つい、シャープ岩崎とかシャープ池田に、はいはい、あの個人に回収 しちゃいがちだけど、うん、実はこれいろんなところの人が興味があるんじゃないかっていう意識で、はい、まあ、活動した方が面白いってことなんですね。
そうですね、だから池田さんの場合はうなぎの中で、多分うなぎ研究っていうとなかなか声かからないんで、
はい、
うなぎのここの部分の白焼きとか肝水とか、はいはいはいはい、そこら辺に詳しくなると多分声がかかる。
うなぎことわざ研究
家と、あ、いいですね、いいですね、いいですね。
そんなのあるのかなうなぎのことわざ、
ね、うなぎの寝床でしたっけ、あれ、
それは違う、落語とかはね、はいはいはい、まあ、ありますけどね、うんうん、うなぎの寝床ってのは細長い寝床ってことだったん
ですよ、
はいはい、
そうです、長屋のあれですよね。
そうそうそう、
そう、そんなことを考えて
ましたが、肩書きね、うん、いいね。僕もでも肩書きが自分でないなと思って、
はいはいはい、
肩書きなくして死んでいくんだなと思って、
悲しい話をして
る、思ったりはしてますよ。
いやいやいやいや、
なんかはい、イベントいろいろまだね、
はい、
去年もいっぱい行ったからやめようって言ってるのに、また行っちゃってて、
あうあう、
あのなんかボードゲームのイベントに行ったんですけど、はい、それはボードゲーム作るイベントに行ったんですけど、はい、なんかそのボードゲームデザイナーでしょ、うん、主催の人が言うわけ、
はいはい、
あそれは仕事あるんだなと思って、うんうん、でまあ、もちろんあの収益になってるかどうかは別ですよ。だけどそういうふうな肩書きを背負うこと、
うんうんうん、
肩書きちゃんと背負うと、うん、なんかちょっと言うこともさ、はい、求めて言わなきゃなとかそういう気持ちにもなるじゃないですか。
わかりますわかります。
だからあ そ, うかそういうふうに、ね、別な仕事をお持ちの人だったんですけど、うん、ボードゲームデザイナーとしては今日は発言しますって言うわけ、はいはい、なるほど、そうか、そういうふうなちょっと自分でケツ持った気持ちで、はい、あの肩書き使うっていうのはあるのかなとかって思うから、う
ん、確かボードゲームデザイナーはなかなかいないですし、なんかボードゲームデザイナー
いないと思うでしょ、はいはい、結構いるのよ。
それは普通にデザイナーと名乗ってる方じゃなくて、うん、ボードゲームデザイナーというのは意外といる。
あ、だから
そうなんだ。
デザインってもともとその情報の整理だったり問題の解決をするっていうふうな意味な、
はいはいはい、課題解決ですね。
だからあの別に、はい、あの見た目きれいにするっていうことがデザインでは、まあ、実際はないわけなんだけど、ボードゲームだと見た目が分かりやすいから、ね、あのカードのデザインする人でしょって思いがちなんだけど、はい、例えばルールをどうするかとか、やった人がどういう体験をするかみたいな
UI、UX みたいなところを、
そう、なんかまさに UX 考えるのにちょっと近いんだよね、
は
い、だから それをやると、
はい、
なんていうかな、悔しい気持ちがあるとか、あと青春のあの甘酸っぱい記憶を呼び起こせるとか、
ほ
う、あのボードゲームをやることでそういう体験を、はい、喚起するっていう風な、
はい、
まああのその時のワークショップはそういうことで逆算して作ろうって話だったんだけど、
うん、
まあ、そういうものもボードゲームなんだよね。だから人生をシミュレーションして、
はい、
あのまあ、疑似人生を送ろうっていうのが人生ゲームじゃないですか。
はいはいはいはい、
でその不動産的なね、投機的なことを、うん、まあ、疑似的にやろうっていうのがモノポリだったりするわけだから、うん、まあ、そういうふうな体験を疑似的に行えるっていう、
うん、
まあ、まさにその UX を実行する場所っていうふうな、まあ、意味合いでもあるんですけど、まあ、そういうことも含めてボードゲームデザイナーって思ってて、まあ、意外とこれがいるんですよ。
いらっしゃるんですね。
最近はそのボードゲーム業界がちょっとにわかに、はいはい、あの活性化してまして、
だってボードゲームフェスっていうか、 なんか展示会みたいなのありますもんね。
そうなんですよね、
うん、
もうすごい、それもすごい人に、うんうん、が来ていて、
はい、
でそのあれって要は、自分たちが、
はい、
ゲームマーケットっていう名前でやってるんですけど、うんうんうん、あの一般の人がインディーズの人が出してるんです、ほとんど。
はいはいはい、
ブースも自分たち借りてそこ出して、
はい、
でそのインディーズのゲームをみんな買いに来て遊びに来るっていうのが、
うん、
あのゲームマーケットの
すごい、コミケをこうゲームに置き換えてるみたいな、
そうそうそう、はい、だけど、まあ、コミケみたいなことになっていくんじゃないかと思うぐらい、
うんうんうん、
いやだからすごいと思うんですけど、うん、個人のゲームをあんな風にみんながやるっていうのは、
はい、
面白いみたいなこと言うから、
うん、
だから多分本当にバラバラだった人たちがボードゲームっていうタグ付けをしてクッと集まることで、まあ、可視化されて力になったんだなっていう気もするし、
なんかそういう集団を作る意味でもタグ付けは機能するし、なんか個人としては確立する上でも新しいタグ付けを生み出すっていうのは結構大事だって面白いですね。なんかね、
ね、インスタでものすごい大量にこうタグがついてて、
はい、ハッシュタグ、
なんだかもうそれで普通に書けばいいじゃんとか思ったりするけど、はい、なんかそのタグっていう、まあ、ちょっと記号的な切り方をすることで、うん、こうつながりやすくなるというか、
うん、
だから内容というよりかはつながる仕組みみたいなことすら感じちゃいますよね。
つながる仕組みとしてもそうです、機能してますね。
だからそこまで行った後に、
うん、
いやもうタグいいっすっていう流れも多分来ると思うから、
うんうんうん、
だからそれは両方面白いんだと思うよね。つながる手をもうとりあえず出しまくるみたいな、
うんうんうん、
まあ、でもそのうちあの昔 の, あの SEO のヤバ系対策みたいななんかこのソース見ると山ほどキーワード入ってるみたいなことにもなっちゃうかもしれないけど、
Google に怒られちゃうやつです
ね。でもそこで
インスタに怒られ
ちゃう、気が利いたタグをつけられるかだよね。
そうですね。
あ、そうかそうか、この人こういうものなんだっていうふうな発見があるようなタグを作ったらいいよね。
ツイッターでもハッシュタグオギーとかありますからね。
あ、そうなんだ、
うん、
いやちょっとタグの話面白いじゃないですか。これちょっと種になると思いますよ。
そうですね、タグ付け屋会とか、そうですね、できるか
な。ダイレクトじゃね
、
はい、
シンプルに考えちゃうので、
いや今日もいい雑談出たね。
そう、なんか最近雑談芸っていう本が出たらしいんですよ、三浦淳さんと伊藤聖子さんのちょっと読みたいなと思って
本当にタイトルいいのつけるよね。
絶妙なとこつけてくるなと思いました。
じゃあ今回の雑談はこんなところで、
はい、
はい、
ということで、
はい、
イベントを作る人、岩崎でした。
イベント時々行く人、池田でございました。
ありがとうございました。